台風が火曜日に上陸する、その後、まあ、何人かの方々が、まあ、思ったほどではなかったと言いますか、まあ、そんなに大きな被害はありませんで、ああよかったですね。まあ、中には拍子抜けしたかのような、何が来るかってもう屋根が飛ぶかもしれないとか、いろいろと家のことも丁寧に見て、まあ、植木とかいろいろ全部入れて何もなかった、もう本当良かったんですけども、拍子抜けしたっていう人もまああったみたいですが、うん、まあ、うちの実家も大丈夫だったんですが、大阪、あとは神戸などは本当に、うん、ものすごい被害があって、うん、車が飛んでいったり、あるいはもう遠くのところからコンテナが流れ着いたり、本当にすごいことが起こったと思った。また次の日にこの北海道で地震と、新潟停電のところも、それぞれの地で停電のところが多くあるということで、本当に私も無力さを感じ、まあ、牧師である、教会である、何ができるんだろう。で、そのところで思わされるのは、ああもうただただ私たちはもう弱い存在で過ぎないんだな、本当に弱いもので過ぎないんだな、それだからこそこうして神様を信じて歩むこともできる、で感謝を思わせていただき、まあ、どのように伝えていいかそのことは思うのですが、このことを伝えさせていただきたい、なんとか知っていただきたい、そのことを改めて思わされています。今日の箇所も非常に弱い立場の物乞いをする目の不自由な人物が登場します。まあ、目の不自由な人、まあ、私もちらっと思い浮かべるんですが、中野健二さん、浩二さんのことを思う人もあるかもしれません。まあ、でも最初にこの今日の箇所、確かに目の不自由な人がイエス様によって癒され見えるようになった、それだけの出来事ではない、そう受け取ってほしくはないと思うんです。もうそれだけであるなら多くの人にとっては関係ないお話になるんですよね。聖書はそんな多くの人にとってはあんまり関係ないんですよっていう出来事は記することはありません。なんか残念なことに、聖書はそうではないんですが、でも残念なことに多くの人が聖書の出来事は自分にとって関係がないと受け取る人がたくさんいます。2000年前のイエス様の十字架がどうして自分に関係があるのか、遠くイスラエルの宗教がどうして私に必要なのか、多くの人が言います。まあ、そうでないとしても、このところ3つの福音書に書かれてあるから皆様よくご存知のことかと思います。ああそれでいくことあったな、でも改めて考えると実はかなり不思議なんです。今までずっと癒しの話っていうのは他の福音書前半の方に特にたくさん出てきました。後半になってくると、もういよいよイエス様が十字架にかかられる、エルサレムに向かわれる、その後半になってくると実は癒しの記事っていうのはバタッとなくなってきます。そこで突然こうしたところが、こうしたことが出てくる。今までも癒しの記事は実はたくさん前半の方にあって、マルコによる福音書などはたくさんの人が癒されたとかなり端折られたような書き方までしているのに、なぜこの際になってこの出来事があるのか。しかも3つの福音書をそれぞれ見ていくと微妙な違いがあるんです。ルカによる福音書ではこの盲人が誰であるのか、まあ、彼とあるからまあ1人かな、それぐらいしか分かりません。ただマタイによる福音書は2人の盲人ってあるんです。ここで違う、え2人1人どっちだ。マルコはバルテマイといってちゃんと名前を記している、それによるとどうも一人のような気がする。じゃあルカは 2人か1人かで1人の方を選んだのかな、でも名前は書いてないな。でもじゃあルカがマタイとマルコとどっちが正しいのか、多分マルコの方だろうと言って書いたのかというと、実はルカが違うこともあるんです。マタイとマルコはそれぞれイエス様がエリコを出た時にと始めています。ところがルカはエリコに近づかれた時、3つ読んでて私分かんなくなってきました。なぜこのような分からない話を、結論出てないです。どれが正解っていうのは出てないです。なぜそれをわざわざお伝えしたか、つまり正解分からない、マタイもマルコもルカもきっと正解分かってないんだと思うんです。マタイはきっとこの場面に直接遭遇したでしょう。でマルコは、ペテロの通訳者として仕えていたので、その話を思い起こして、確かペテロさんはこういうふうに話していたと思い出しながら、でマタイもマタイでその場面を思い出しながら、あれ確か2人だったはずだぞと。でルカはいろんな資料を紐解いて、食い違いがあるな、でもきっとこうなんじゃないか、もしかしたら本人に直接聞いたかもしれない。でも本人だってイエス様がエリコから出てきたところか、エリコから近づいてきたところか、本人は分からないです。そんな曖昧な出来事、だから普通に聖書学者はこれだけ食い違いがあるということは、これは実際のことではなくて作られた話ではないかということもできるかもしれない。でも私は思うんです、こんなにそれぞれ3人が書いて、それぞれいろんな人聞いたり、自分の記憶を一生懸命思い出したり、あるいは聞いた話を一生懸命その通り書こうとして、これだけ食い違ってる、それだけあやふやな出来事なんです、記憶としては。それなのに3人がどうしても書かなければいけない、前半にずっと癒しの記事をずっと入れてきた、その3人が3人ともそうしてきた3人がこの場面にどうしてもこれを入れなければならない、あやふやな記憶で、もう確かなことは分かっていないが、でも確かにこの時エリコから出た時か、エリコに入る前か、どっちか分からないんだけど、そのエリコの近くでこの出来事が起こった、それは確かなことで、どうしてもそれを伝えなければならない。一致しているのはこのことです。ダビデの声を憐れんでくださし、私を憐れんでください、イエス様が私に何をしてほしいのか、で主よ見えるようになることです。見えるようになれ、このやり取り、これは一緒です。どうしてもこのやり取りを知ってほしい。そして私たちもまた憐れんでください、そう願うべき存在なのだ。もうイエス様が今から十字架にかかられるという、おそらく1週間前、もしかしたらこの時は次の日が安息日だから、その安息日は全く移動できませんから、それまでなんとかイエス様のエルサレムの近くまで行かなければならないんだという、まさにこの人にかぶっていられるかという、その時でも憐れんでください、私たちはそう言わざるを得ない存在であり、この方に見えるようになれと言っていただかなければ、そのイエス様に目開かれることなしにいるということはできない存在なんだ、そういう必要のあるものだということを、本当に私たちはここで自らの物語なんだ、私への出来事なんだ、知らなければならないことだなと思うんです。この目の不自由な人が憐れんでください言いましたけど、この憐れんでください、私たち日常ではまず言わないんじゃないだろうか。私も教会に来て、憐れみっていう言葉は知ってはいましたが、 と使うことはないな、なかったな、本当に思わされます。でまたもう一つ、教会で、使われる言葉、よく使われる言葉、憐れみと似た言葉で、恵み